社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年5月11日配信分です。最初にセミナーの告知なんですけれども、5月29日に青山のキテラさんでですね、 AI 活用のセミナーをやらせていただくことになりました。あ、キテラでやる、キテラさんでやるわけじゃないです。キテラの会議室を借りて、セミナーをやることになりまして、事業のですね、 AI 活用という観点で、基本のあの講義はですね、弁護士の方にですね、 AI と個人情報の関連について講義をしていただくというところなんですけども、後半の部分の実務的な部分で結構喋らせていただくことになりまして、よかったらですね、ぜひチェックしていただけると嬉しいなと思っております。さて、今日はですね、企業型 DC の法改正についてお話をしたいと思います。2025年に改正がされまして、それが2026年の4月1日施行分というのが結構多かったんですね。で、どんなものがあったのかと、まあ、まだ12月1日施行予定のものもあるので、まだ全部じゃないんですけれども、企業型 DC としてはですね、どの辺がポイントなのかなというところなんですが、まあ、主なところというか、まあ、でっかい部分、かなり大きな部分としてはですね、企業型 DC の拠出限度額の拡充と、マッチング拠出における加入者金額の、制度の撤廃というのがございました。これね、どういうことかと言いますと、企業型 DC と、まあ、401K、いろいろ言い方ありますけれども、イデコの企業版というふうに思っていただければいいかなと思うんですが、まあ、要は毎月いくらか、こう、確定拠出年金ということでかけておくとですね、それが、老後の資金として、溜まっていくというものなんですけれども、その運用をするわけですね。で、その運用の、運用を自分でやるっていう制度っていうのが、この DC というものなんですよ。なので、企業型確定拠出年金だろうと、イデコだろうと、自分で毎月いくらかかけていて、企業型だと会社がいくらかかけてくれていて、で、イデコだと自分でかけるんですけど、その部分を自分で老後のために資産運用していくっていう制度なわけですね。で、企業型確定拠出年金というのは、まあ、いわゆる退職金制度の一つで、会社がその人に対して掛け金を毎月いくらかけてあげるから、自分でそれを運用して、退職金というか、まあ、老後の資金にしなさいよというような制度なんですけれども、この企業型確定拠出年金っていうのは、制度の上では今お話しした通り、もう完全に福利厚生的な退職金制度みたいな感じなんですけれども、でもこれって、イデコという個人型もある制度なわけですよ。だから企業型確定拠出年金に入ってると、マッチング拠出っていうのができるんですね。で、マッチング拠出っていうのは何かっていうと、会社がかけてくれている金額にプラスして自分の給与からいくらかかけるという、その自分でもいくらかかけます、まあ、会社が例えば3万円出してくれてます、じゃあ自分1万円乗せます、だから4万円運用に入れますみたいな、そういうような制度なんですよ。で、それが企業型確定拠出年金の中でできるんですね。で、イデコっていう個人型の確定拠出年金というのがあって、それはそれで自分の給与、一旦入った給与からイデコの口座に入れるわけですね。で、それで自分で勝手に運用するわけなんですけど、これそう考えると同じことやってるんで、マッチング拠出の方がいいじゃないですか。マッチング拠出しちゃえば、会社の、各会社の確定拠出年金に自分でもプラスしてかけて、老後の資産運用ということになるので。で、そうしたらね、一括になるから楽だし、あと管理費とかもね、会社が払ってくれますので、費用とかもちょっと浮くんじゃないかなと思うんですけれども、これイデコとマッチング拠出って併用できないんですよ。どっちかなんですよ。で、だから、マッチング拠出しないで、イデコかけてる人って、今まですごく大きな理由があったんです。で、それが何かというと、会社がかけてくれている金額を上限として、マッチング拠出って出せるんですね。だから要は、会社が例えば、毎月一人1万円ずつ掛け金拠出しますよって。で、マッチング拠出もできますよっていう制度だった場合って、1万円が上限なんですよ。 だから会社から出してくれる1万円と自分が出す1万円で2万までしか、確定拠出年金に入れられないんですね。だけど会社が1万出しますよって言ってます。で自分は自分でイデコやりますって言ったら、これ全部の合計が今5万5千円なんです。これまた法改正でちょっと変わるんですけど、今現在5万5千円なんですね。だから会社が1万円出してくれてますっていうんだったら、自分は自分でイデコで3万とか4万とかはげることもできたわけですよ。でもこれってまあバラバラになっちゃうからめんどくさいじゃないですか。でまあマッチング拠出をその会社が出している掛け金を上限とするっていうような、その制度を撤廃したというのが大きな目玉の改正でございます。4月1日に、今年のですね、4月1日から会社が出してくれてる掛け金を超えてマッチング拠出することが可能になりましたので、もしですね、会社で企業型 DC やって、自分でイデコやってるっていう方は、まあ、ガチャンコしちゃってもいいということになるかなと思います。で、一緒にしちゃったとしたらですね、マッチング拠出で会社の方で、一括、会社の方の制度に乗っける形にすれば、まず費用がかからなくなりますね。管理費とかそういうのは、会社が、やってくれますので、その辺かからなくなるというのは、まあ、いいんじゃないかなと思いますが、ただ、退職した時にはですね、移管しなきゃいけないとか、まあ、イデコの部分はイデコのまんまなんで、そっちの方が楽かな、みたいなところはあるかもしれないですね。ただ、マッチング拠出でやっちゃっても、イデコだとしても、税制優遇は全く変わりませんので、そのあたりは、条件は基本的に同じというふうに考えてもらって大丈夫ということになります。ちなみにマッチング拠出の話をするときに必ずこれは言っておかなきゃいけないと私は思ってるんですけど、よくある選択制確定拠出年金っていうものとマッチング拠出は全くの別物なんですね。そこは一緒にしちゃうと大変混乱しますので気をつけていただきたいんですけれども、選択制確定拠出年金の場合も自分でいくらか出すっていう風な説明を受けてると思うんですよ。説明をしてると思うんですよ。そうなのでなんですけど、選択制確定拠出年金と言われているスキームは、あれはあくまでも会社がいくらかけるかっていう制度設計をするときに本人の希望を聞いて本人の給料を減らしてそっちにかけるっていう制度なんですね。だから選択制確定拠出年金で本人が選択した部分というのはマッチングではなくて会社が出している分っていうところにスライドしていくというようなものになっています。なので選択制確定拠出年金で自分が拠出している人には今回は全く関係ない話ということですね。で、マッチング拠出っていうのは、あくまでも会社が普通に、やっていて、会社がいくらかかけてくれていて、それに自分の給与、もらった支給額の後に拠出するものなので、選択制の場合はですね、最初から給料の、元の部分を減らすから、社会保険とかもかかんなくなるんですけれども、マッチング拠出の場合は、もらった後に払うので、社会保険については優遇は特にありませんというところですね。はい。で、このマッチング拠出と選択制って説明が基本的に似てるのに、マッチング拠出は国のちゃんとした制度で、選択制確定拠出年金っていうのは国の制度ではなく、国の制度をうまく利用した、まあ、やり方の一つの名称ということになってますので、その辺混同しないようにしていただければなと思います。で、今回のこの法改正はマッチング拠出についての掛け金の上限の撤廃ということになりますので、マッチング拠出でですね、やってる会社さんは、今回ですね、もう一回従業員の方に聞くとかいうふうにした方がいいかもしれないですね。それからですね、児童移管に関する事業主の説明時期の見直しというのがありまして、要はその退職するときですね、退職するときに自分でやるやつですから、 DC っていうのは自分でですね、確定拠出年金をどうするかっていうのを届け出とかしなきゃいけないですね。手続きしなきゃいけないんですよ、退職すると。なのに会社がこうね、福利厚生みたいな感じで一緒に入っていると、自分でその資格喪失した時に知らないでそのまま放っておくとですね、勝手にその移管されちゃうんです。そうすると毎月なんか何もできないのに、掛け金もかけられないのに、なんか維持費だけ取られていくっていうすごい悲しい感じになるんですね。なのでそうならないようにちゃんと退職等により資格の喪失が見込まれるものや、終了予定の企業型 DC の加入者等に対してはきちんと説明を行ってくださいと というふうに義務付けられました。なので退職する場合はですね、企業型 DC を入れているところですね、これはもう選択制だろうが、普通の、確定拠出年金でも、マッチング拠出をしててもしてなくても全部一緒。企業型 DC をやっている会社さんは、退職するときには必ず企業型 DC をどういうふうにするのかということも、退職時に説明をしなさいということが義務付けられましたので、まあ、それをですね、退職時のフローの中に入れておくというところが重要ですかね。はい。あとは、まあ、手続きの簡素化とか、ちょこちょこありますけれども、まあ、大きくはですね、マッチング拠出の変更ですね。まあ、今、その5万5千円というとこなんですが、この5万5千円がですね、これ今度は12月1日施行予定なんですけれども、上がります。基本的に6万2千円になります。なので、そこがですね、企業型確定拠出年金をやってる会社さんは、今、5万5千円で設計してると思うんですよ。特に、今回は、これは、この話は、選択制の会社さんの話なんですけど、選択制確定拠出年金の、まあ、やり方っていうのは、その人の基本給を、本当の基本給部分と、障害設計手当みたいな感じの、将来にのためのお金というところに分けるんですね。で、その、障害的設計手当というのは、あくまでも退職金の、前払いですよっていう位置づけとして、こう、記載するわけです。で、そこの部分から、いくらを、なんだろう、今の給与に合わせて、基本給に合わせてもらうのか、確定拠出年金の方に回すのか、本人が選べるっていう制度なんですね。なので、この、障害設計手当を、この上限の5万5千円にしている会社さんって結構多いと思うんですよ。で、これがですね、まあ、最大6万2千円まで上げられることができるというところではあります。ただ、まあ、給与からその分引きますよっていうことになるので、これすごく難しいのが、いや、本来であれば、この、障害設計手当、全額、企業型 DC に入れても全然いいはずなんですけど、そうしちゃうと基本給部分だけだと最低賃金を割るっていうひどいケースがまあ、結構出てくるんですよ。いや結構多いですね。はい、結構多いです。だからそうすると結果として障害設計手当でいくらってなってるのに、いくらも私はけられないよみたいな実務の、そのなんか、良くないお約束みたいなのが出てきちゃうんですよ。なので、もうちょっとですね、実際にその障害設計手当を全部除いたとしても、この会社内の最低賃金、会社内の一番給料安い人も、それでも最低賃金切らない。ということであれば、5万5000円でも6万2000円でもいいと思うんですけれども、もしかしたら、今回、これで、ちょっと減らしてもいいかもしれないな、というふうにも思ったりはいたします。まあ、法律としては5万5000円の部分が6万2000円になりましたので、会社さんもですね、特にあれですね、役員ですね、この6万2000円で多分喜んでるのは。今までも役員の方とか、まあ、社長さんとか、代表の方とか、この話をすれば、入らないわけがないような制度なんですよ、これ。役員の退職金制度としては非常に優秀で、代表が、まあ、上限ギリギリ5万5000円かけているケースというのが非常に多いですけれども、これ6万2000円までね、上げられますので、この機会にぜひ加入したらいかがかなというふうに思います。で、大体、これ、導入するのに半年ぐらいかかるんですよ。で、ちょっとま、いろいろ、就業規則とかも揃えたりしなきゃいけないので、確実に6ヶ月とも言えないんですけれども、なので、で、この6万2000円に上がるのって12月からなんですね。なので、ね、そろそろ申し込みされた方は、6万2000円での設計で最初からいけるので、ぜひですね、この機会に考えてみられるといいんじゃないかなと思います。ちなみに当社、バラスト社労士法人、最近企業型 DC 伴走支援かなんかで検索すると、なんだかすごく上の方に出てくるようになりまして、すごく嬉しいですね。SEO 対策特にしてないんですけれども、いろいろね、このポッドキャストだとか、あとブログだとか、いろいろ頑張って更新しておりますので、ちょっとずつ上に上がってきております。伴走支援も喜んでやらせていただきますので、ちょっと興味があるなという場合は、ぜひですね、一度お問い合わせいただけると嬉しいなと思います。 はい。ということで、今週はここまででございます。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまでも一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社労士法人では、労務管理のご相談やアウトソーシングなどをお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。